メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その1。メイクの世界は奥が深い。なぜ男なのにメイクに詳しいの？そう思われる読者もいるのではないでしょうか。確かに普通に考えると珍しいですよね。メイキャップ、アーティストの仕事をしているならわかりますが、そういう仕事についているわけでもありません。実は少し経緯があります。メイクに関心を持つきっかけになったのは、19歳の頃に付き合っていた彼女と始めた同居生活でした。同居生活は普通の付き合いとは違った感覚です。生活を共にするわけですから、これまで見えなかった本当の素顔を見ることになります。いろいろ驚かされることはありました。一緒に生活をすれば何かあります。少し変わった癖が気になる。おならの音が大きい。いびきがうるさい。ノーメイクの素顔に腰を抜かす。驚かされることの連続でした。まあそういうこともあるだろうと心の準備はできていたのですが、中には全く想定外だったことがありました。女性のメイクです。私は完全に誤解していました。女性のメイクはもっと適当にしているものだと思っていました。しかし実際そうではありませんでした。メイクと一言で言っても数多くのステップがあります。洗顔から始まり、化粧下地、ファンデーション、アイメイク、チーク、眉、リップなどです。たくさんあって大変そうでした。そうした見えない努力を初めて知って衝撃を受けました。男性の見えないところでこんなに努力をしていたのかと。朝起きて眉毛のない顔がメイクによってたちまち美人になります。壮大なドキュメンタリー番組を早送りで見ているかのようでした。メイクにはバランスや順番があります。少し順番を変えるだけで劇的に美しく仕上がるようになります。チークやリップの色のバランスが少し悪くなるだけで見苦しくなります。彼女には顔立ちの悩みがありました。しかし、うまいメイクの工夫によって顔立ちのコンプレックスを隠したり、ごまかしたりします。人の目には錯覚という作用があります。光、角度、形などを工夫して事実と異なって見せるようにする方法です。吹き出物をコンシーラーで隠したり、シェーディングで小顔に見せたり、ハイライトで鼻を高く見せたりするのです。素直に、これはすごいな。メイクは奥が深いぞ、と思いました。私の知的好奇心がすごく刺激されたのです。何より付き合っている彼女にももっと美しくなる手助けをしたいとも思いました。そうした要因が重なり、数多くのメイク関連書籍を勢いよく読んだ時期があったのです。奥が深いメイクの世界を楽しむ。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その2。流行に流されないメイクの絶対的な定番は。メイクは流行によって左右されます。一昔前に流行したメイクを見て違和感があるのではないでしょうか。なぜこんなメイクが人気だったの？と。時代によって美しく見えるメイクは変わります。国によってメイクの仕方も変わります。年齢によってメイクの仕方も変わります。季節によって映えるメイクも変わります。価値観はあってないようなものです。しかし時代、年齢層、国などが違っても変わらないメイクの基本があります。絶対的なメイクの法則と言ってもいいでしょう。立体感を意識すること。これです。なぜメイクでは濃淡を意識するのでしょうか。本来人の顔はデコボコしています。外を歩いて普通に光が当たった時、太陽からの光が当たります。この時、鼻の頭のように出っ張った部分は明るく見え、鼻の脇や目のくぼみは暗く見えますね。高いところほど光がよく当たり、くぼんだ部分は影になる。ごく当たり前の見え方です。つまり立体感です。この事実に例外はありません。骨格が高いところほどファンデーションを厚塗りするのも立体感を意識しているからです。アイシャドウが外に向かうようにグラデーションを仕上げるのも立体感の法則です。光が当たった時の自然な見え方は、古今東西、年齢、時代の変化など関係ありません。この基本的な法則を押さえた上でメイクを始めましょう。立体感を意識しながらメイクをすることが上手にメイクをする鉄則です。立体感を常に意識する。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その3。10代でメイクは早すぎますか？10代でメイクデビューは決して早くありません。美意識に早く目覚めるのはいいことです。女性として美を意識するのに早すぎることはありません。ただし、10代で完璧なフルメイクは必須ではありません。メイクをしたい人はしてもいいですが、希望者だけでいいでしょう。10代で本当に必要なのはむしろスキンケアです。もっともニキビに悩まされるこの時期にフルメイクで顔全体をいじると余計に肌を痛めかねません。余計な負担を肌に与えます。悪化した結果、一生涯跡が残ってしまうということもあり得ます。10代はメイクよりスキンケアです。そもそも10代はメイクの必要がないほどすでに美しい素材があります。みずみずしい肌、生き生きした目元、キュッと上がった口角、弾力のある唇。メイクで美しさをアピールするよりスキンケアによって素肌の美しさをアピールする方が魅力的です。もっと美しくなりたいという気持ちはわかりますが、美しくなりたければメイクよりスキンケアに力を入れましょう。吹き出物が出ないように毎日きちんと洗顔フォームで顔を洗いましょう。規則正しい食事、睡眠、運動を心がけましょう。 生活サイクルが整うことで美しさと同時に勉強にも身が入りやすい環境になります。それが10代にとって大切なことです。10代はメイクよりスキンケアに力を入れる。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その4。初めてメイクします。まず、何から始めればいいですか？人にもよりますが、初めてメイクを意識するのは10代中頃か後半あたりでしょう。学生でまだ早いとは思うものの、やはりメイクが気になり始める年頃です。もっと美しくなりたい。そう思った時、メイクが気になり始めるのです。さて、初めてメイクデビューをする時です。やはり簡単なものから始めようと思いますね。しかし、初めてメイクをする時は何が初歩的なのかすらもわからないものです。抵抗感の小さい、最も初歩的なメイクを3つご紹介します。1. ビューラーでまつげを上げる。まず、ビューラーから試してみるのがいいでしょう。ビューラーでまつげをカールさせるだけで、パッチリした魅力的な目になります。使い方さえうまければ、ファンデーションのように肌に負担をかけることもありません。慣れてくれば、マスカラやアイシャドウなど幅を広げていけば OK です。2. 眉の形を整える。眉が整うだけで、顔の印象は随分変わるものです。眉のラインからはみ出ている余分な眉毛を抜いたり、切ったりしましょう。少し眉が変わるだけで、顔つきが変わることに驚くことでしょう。切りすぎたり、抜きすぎたりしないよう、少しずつ変化を見ていきます。3. 口紅を軽く塗る。初めてメイクをするときは、最初から派手な色は選ばず、自分の唇と同じ色のものを選びましょう。あまりベタベタ塗らず、触れる程度に塗るのがおすすめです。最初は違和感がありますが、しばらくすれば慣れてきます。唇は不思議です。たとえ、唇と同じ色の口紅でも、なぜか綺麗に見えてきます。口紅に備わる上品な質感が、あなたの口元を華やかにするのです。わずかに、艶が出るだけでも、口元の印象が大きく変わります。メイクデビューは、眉、ビューラー、口紅、から始める。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その後、日焼け止めと化粧下地。どちらを先に塗ればいいの？日焼け止めを先に塗るべきか、化粧下地を先に塗るべきか迷うことがあります。どちらを先に塗るべきでしょうか？正解は日焼け止めからです。日焼け止めは紫外線を防ぐのが目的です。化粧水と乳液のスキンケアの後、まず日焼け止めで肌をカバーしておくことで日焼け止めの効果が最大限に発揮されます。ファンデーションは立体感を出すために均一に塗らないのがセオリーですが、日焼け止めの場合は逆です。紫外線を防ぐのが目的ですから、顔全体にムラなく均一に塗りましょう。きちんと日焼けを防ぎたければ、個別に塗るのが一番です。もし日焼け止めを塗るのが手間と感じれば、日焼け止めを兼ね備えた化粧下地やファンデーションを使う方法もあります。日焼け止めを塗る手間が省け、メイクも薄く仕上げられるため、夏場の忙しい女性にはおすすめです。日焼け止めを塗ってから、化粧下地を塗る。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その6。紫外線防止効果のあるファンデーションを使えば、日焼け止めは塗らなくていいの。化粧品の中には日焼け対策を謳った化粧品があります。SPF 30や PA と表示されたファンデーションやフェイスパウダーを見たことがあるのではないでしょうか。メイクもできて紫外線も防止できるなら一石二鳥です。化粧品に日焼け防止の効果があるならわざわざ日焼け止めを塗る必要はないだろうと思います。確かに強い日差しに当たる予定がなければ日焼け止めを省略しても問題はないでしょう。しかし長時間日に当たる予定がある場合はやはり日焼け止めをきちんと塗るのが賢明です。日焼け防止の効果のある化粧品は日焼け対策を専門とするものではありません。あくまで化粧品に加えられたおまけ程度の効果です。確かに日焼け止めを防止する効果はありますが、あまり強い期待はしない方がいいでしょう。またメイクですから時間が経ってメイクが崩れるにつれ日焼け止めの効果も崩れることになります。長時間日に当たる予定がある場合は日焼け防止効果のあるの化粧品に頼り切らず日焼け止めをきちんと塗りましょう。特に紫外線の強い日は日焼け防止の化粧品に頼り切らずきちんと日焼け止めを塗る。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その7。リキッドタイプとパウダータイプの紫外線防止効果は同一ではない。夏の大敵といえば紫外線です。化粧品の中には紫外線を防止する効果のあるものもあります。夏場には紫外線を意識した化粧品を選ぶ人も多いことでしょう。ここに大きな落とし穴があります。化粧品を見て SPF 30、PA と書かれていればそれだけの効果があると思いますよね。しかし表示を鵜呑みにするのは危険です。化粧品に紫外線を防止する効果があるとはいえ、実際、リキッドタイプとパウダータイプで大きな違いがあります。リキッドタイプの場合、比較的数字に近い紫外線防止効果があります。液体そのものに紫外線を防ぐ成分が含まれています。リキッドタイプの化粧品の場合、肌に膜を張るので、比較的表示と同等の効果が得られるのです。問題は、パウダータイプです。パウダータイプが謳う紫外線を防止する成分は、パウダー状になっています。 パウダーとはいえ小さな粒です。肌に塗ったとしても粒と粒の間は隙間があり紫外線が通過してしまうのです。実際の効果は数字より大幅に低いと思っていいでしょう。そういう違いを考えると、夏場に日焼け止めを意識した化粧品を使うならリキッドタイプの方が確実な効果を期待できます。水に強いタイプならなお効果的です。そうした事情を知った上で夏場の化粧品選びの参考にしてみましょう。リキッドタイプとパウダータイプとでは紫外線防止効果に違いがあると気づく。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その8。化粧下地とファンデーションはそっくりに感じる。化粧下地は本当に必要なの。ファンデーションを塗る前は下地を塗るのが一般的です。メイクに慣れてしばらく経つと下地に対する疑問が浮かんできます。化粧下地とファンデーションはそっくりだ。そもそも化粧下地は本当に必要なの。大した違いが感じられず、化粧下地を省いてファンデーションから始める女性もいます。確かに化粧下地とファンデーションは意味や役割が似ています。その違いは何でしょうか。ではここでわかりやすく家に例えて考えてみましょう。ファンデーションはいわば床です。家の中でも床は最も視界に入り入りやすい部分ですね。安定した床があるからこそテーブルやタンスや本棚などを置けます。しかし家はいきなり床から始まるわけではありません。安定した床の下には必ず基礎があります。太い柱が地中深くまで突き刺さり、強い風や地震が起きても家が傾かないように支えています。化粧下地とはズバリ基礎に当たります。普段は隠れて見えない部分ですが、メイクを支えるためになくてはならない存在です。それゆえ化粧下地には数多くの基本的な効果があります。メイクのノリや持ち発色を良くする、ベタつきを抑えることができる、色ムラを補正できる、毛穴を隠すことができる、肌のデコボコを整える、基礎と呼ぶにふさわしい効果ばかりですね。下地があるからこそファンデーションやフェイスパウダーなど上に重ねるメイクが安定するのです。化粧下地なしでもメイクは可能ですが、やはり化粧下地から始めた方がメイクがしっかり安定し、より美しく仕上がるのです。したがって特別な理由がない限り化粧下地から始めることをお勧めします。化粧下地の効果をきちんと理解する。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その9。服につくからファンデーションは首に塗らなくてもいいの。ファンデーションを塗るべきかどうかで悩むのが首です。あなたは首にもきちんとファンデーションを塗るタイプですか？顔にファンデーションを塗るのは当然ですが、首については人によって意見が分かれるところです。首にファンデーションを塗るのに抵抗感を覚える女性は比較的多いようです。よく耳にするのは服につくから首にはファンデーションは塗らないという理由です。確かに汗をかいた時に首元の汚れが目立ちそうです。しかし首にファンデーションを塗らないとせっかく綺麗に整った顔のメイクの印象が変わります。首にファンデーションを塗っているかどうかは見てわかります。首の肌の質が顔と違うのです。顔だけが宙に浮いているような印象になり不自然になります。量は少なくて結構ですから、基本的に首にもファンデーションを塗るのが正解です。首の付け根までしっかり塗る必要はありません。フェイスラインから首筋にかけてすっと伸ばすように塗りましょう。汗をかきやすかったり首に触れやすい服装であったりする場合は服につかないように塗り方を工夫しましょう。顔と首の統一感が出るようになり、首筋にあるシワも目立たなくなります。顔のメイクが首にも馴染み、整った印象に仕上がるのです。ファンデーションは首にも塗る。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その10。リキッドタイプのファンデーションは混ぜて使ってもいいの。化粧品売り場でなかなかイメージに合うファンデーションが見つからないことがあります。他の色を混ぜればちょうどいい色になるのにな。そう思った時疑問に浮かぶのは混ぜてもいいのか。美容液は混ぜてはいけない先入観があるため、ファンデーションも混ぜてはいけないような気がします。効果が半減したり肌を痛めたりするのではないかと不安になります。しかし意外なことですが、混ぜてもいいが正解です。ファンデーションは美容液とは異なります。美容液の場合、別の成分が少しでも混ざってしまうと本来の機能を発揮できなくなるため混ぜてはいけません。しかしファンデーションはあくまで見せ方をコントロールするものです。大げさに言えば絵の具なのです。気に入った色がなければ別のファンデーションと混ぜて色を出すこともできます。事実、プロのメイキャップ、アーティストでも好みの色がなければファンデーションを混ぜ合わせる話を耳にします。もちろん混ぜる量を失敗するとおかしな色になることもあります。失敗のリスクもありますが、選択肢の一つとして覚えておいて損はありません。好みの色がなければ他の色を混ぜてしまう。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その11。リキッドタイプのファンデーションは手を使うべきか、スポンジを使うべきか。リキッドタイプのファンデーションを塗る際、大きく分けて2種類の塗り方があります。手を使う方法とスポンジを使う方法です。人によって意見が分かれるところです。好みで選んでいる人が多いことでしょう。 しかし、メイクをきちんとしたければ、断然、手をお勧めします。スポンジには真似できないメリットがいくつもあり、メイクの仕上がりに差をつけることができるからです。理由1、指先のシワによって量の目安を確認しやすい。スポンジにファンデーションをつけようとしても、状況によって量にばらつきがあります。その点、指を使えば困ることはありません。指には関節ごとにシワがありますね。このシワを物差しの目盛りとして活用すれば、いつでも常に安定した量を手に取ることができるようになります。量を調整しやすいのが手のメリットです。理由2、手のぬくもりによってファンデーションの伸びがよくできる。手を使えば手のぬくもりによってファンデーションの伸びをよくできます。ファンデーションは温められると含まれている油分が滑らかになり、伸びが良くなると同時に肌への密着も良くなるのです。特に寒い季節やドロドロしたタイプのファンデーションでは大きな差が見られます。理由3、手の食感によって塗り具合を感覚で捉えやすい。スポンジの場合、つけた量の具合の確認は目で見るしかありません。一方、手を使えばファンデーションの厚みや密着具合など手の感覚からダイレクトに確認できます。視覚としてではなく触覚として確認できるため、細かな調整がしやすいのです。理由4、指の太さに応じて細かく塗れる。人差し指と小指では太さが違います。目や鼻の脇など細かいパーツは太さが異なる指を使い分けることで上手に塗りやすくなります。理由5、手には劣化がない。スポンジは使うほど劣化します。表面が粗くなったり、スポンジが硬くなったりすると、メイクを仕上げにくくなります。買い替えも発生するため、経済的でもありません。その点、手には劣化がありません。常に安定した感触でまみれます。買い替える心配もないので、経済的なのです。リキッドタイプのファンデーションでは、スポンジより手を使って塗る。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その12、フェイスパウダーで使うパフとブラシの使い分けは、フェイスパウダーは便利な化粧品です。小さな粒子が光を拡散させる効果のため、毛穴を隠し、艶のある肌に美しく見せることができます。その上、パウダーは汗や皮脂を吸収するため、メイクの崩れを防ぐ効果があります。フェイスパウダーを使うかどうかで、メイクの維持に違いが出ます。至れり尽くせりのフェイスパウダーは、メイクの仕上げを決めるアイテムと言っていいでしょう。ところで、フェイスパウダーを使うとき、迷うことがあります。つけるときの道具です。フェイスパウダーは、パフを使う人もいれば、ブラシを使う人もいます。どう使い分けるのでしょうか。それは目的によって使い分けます。汗や皮脂の吸着が目的の場合、パフを使う。パフの形状はしっかり肌に塗りやすくなっています。フェイスパウダーをしっかり塗りたければ、パフの方が適しています。しっかり塗ることで肌に密着し、汗や皮脂の吸着効果が最大限に発揮されます。したがって、汗や皮脂の吸着が目的なら、パフを使いましょう。毛穴を目立たなくさせる目的の場合、ブラシを使う。毛穴を目立たなくさせる目的でフェイスパウダーを使うなら、ブラシが適しています。ブラシは軽くのせるように仕上げるのが得意です。フェイスパウダーに備わる光を拡散させる効果をより引き出しやすくなります。毛穴を隠して肌のツヤを出せます。汗や皮脂の吸着が目的ならパフを使い、毛穴を目立たなくさせる目的ならブラシを使う。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その13。ハイライトとシェーディングの順番は？ハイライトとシェーディング。ハイライトは光によって立体感を出します。シェービングは影によって立体感を出します。ここで勘のいい女性なら気づくことでしょう。ハイライトとシェービングは役割が似ているなら、目的から言えば似ているのです。つまりどちらも立体感を出す目的は一緒なのです。メイクに慣れた勘の鋭い女性なら一度は抱く問題意識です。顔に立体感を出したい。そんな時ハイライトとシェービングのどちらから着手すべきか迷います。どちらから始めるのがいいのでしょうか。正解はハイライトからです。影より光を優先させるという考え方です。まず、顔に光を与えて明るくさせた方が美しさが整いやすいからです。ハイライトで立体感を作り、様子を見てみましょう。まだ立体感が足りなければ、次にシェーディングです。ハイライトによって光を与え、シェーディングによって影を作ります。この順を意識することで、美しい立体感に仕上げやすくなるのです。まず、ハイライトから先に試してみる。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その14、ボリュームを出すマスカラと長さを出すマスカラ、重ねるときの順番は、まつげにボリュームを出したいし長さも出したい。マスカラではボリュームと長さを同時に出したいとき、2種類のマスカラを重ねて使うことがあります。ふと疑問に思うのが使う順番です。適当な順番で重ねていないでしょうか。使う順番によってマスカラの仕上がりは異なります。どちらから先に使う方がいいのでしょうか。ズバリ、ボリュームを出すマスカラから先に使うのが正解です。 長さを出すマスカラの仕組みをよく見てみましょう。小さな繊維がまつげの先端で絡むことで長さを出す仕組みになっていますね。長さを出すマスカラを塗ってから別のマスカラを重ねると、すでについている繊維が取れたり滲んだりします。そのため仕上がりが悪くなるのです。失敗をしないためにも、長さを出すマスカラは後回しにするのが正解です。先にボリュームを出すマスカラを塗ってから長さを出すマスカラを使う方が仕上げが美しくなります。ボリュームを出すマスカラの後、長さを出すマスカラを重ねる。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その15。海外旅行先で化粧品を購入するとき、気をつけることはありますか？交通手段が発達するとともに、海外旅行をする機会も増えました。海外旅行で現地の化粧品を購入する話もよく耳にします。せっかく海外に来たのだから、現地でしか買えない化粧品を買おう。そう思う人も多いはずです。しかし、海外の化粧品を買うときは注意が必要です。海外の化粧品は現地に住んでいる女性にベストな状態で作られたものです。人種が異なれば肌の質も若干異なります。海外で評判が高いとはいえ、必ずしも自分の肌に合うとは限りません。現地の人の肌や日射量に合うよう調整されて作られているものがほとんどです。それらが現地に住んでいる女性にとってベストでも、他国に住んでいる自分には適していないこともあります。また、海外の場合、化粧品に使っている成分表示は文字が読めないため無視しやすい傾向があります。店に入って、店員から、これいいですよ、という言葉を鵜呑みにするほど危ない買い物はありません。海外で評判がいい理由を鵜呑みにすると、思いもしないトラブルにつながることがあります。場合によっては、アレルギーになったり、シミの原因になったりする可能性もあるでしょう。海外の化粧品を購入するなら、評判そのものも大切です。しかし、評判の内容、より評判の出どころをチェックしましょう。品質がいい、という評判は、誰が口にしたものでしょうか。現地の人からの評判でしょうか。それとも、海外旅行で購入して使った自国民からの評判でしょうか。評判の表現は同じでも、意味は全く異なります。参考にすべきは、やはり自国民からの評判です。自分と同じ国の人が実際に使って感じた評判の方が実績があり、判断の基準になります。海外旅行で化粧品を購入する際は、細心の注意を払うようにしましょう。海外の化粧品を購入するなら、評判より評判の出どころに注意する。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その16。なぜ化粧品売り場の専門販売がしたメイクは崩れにくいのか。この違いは何？自分でしたメイクはすぐ崩れてしまいます。一方、化粧品売り場のビューティーアドバイザーによるメイクはなかなか崩れない経験をしたことはありませんか？同じメイクなのになぜ？ビューティーアドバイザーの手にハンドパワーがあるかのようです。もしや塗り方に違いがあるせいかもしれません。メイクの崩れやすさは、第一に化粧品の品質が大きく影響します。しかし、品質だけでなく塗り方も大きく影響を及ぼします。実はファンデーションの塗り方を少し工夫するだけでメイクの崩れを防ぎにくくできます。あなたはファンデーションをどう伸ばしていますか？ファンデーションをつけた後、両手で顔の側面に向けて伸ばしているのではないでしょうか。この時、真横に伸ばすのではありません。横に伸ばしつつも下から上に向けて伸ばしていきましょう。鼻から目尻に向けて斜め上に伸ばすイメージです。これだけで違います。地球には重力があります。重いものは上から下に落ちますよね。真横に向けてファンデーションを塗ると、重力の影響で時間が経つにつれて下に落ちてきます。塗った直後はわかりませんが、時間が経つにつれて少しずつ確実な影響があるのです。それがメイクが崩れやすい原因です。しかし、下から上に向けてファンデーションを伸ばすと、地球の重力に対して抵抗が強くなります。その結果、メイクが崩れにくくなるのです。リキッドタイプの化粧品は全て同じです。化粧品売り場の専門員がメイクをする際、きっと下から上に向けてファンデーションを伸ばしているはずです。メイクが崩れにくかったのです。ファンデーションは下から上に向けて伸ばしていく。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その17。メイクで肌に自然なツヤを出すときはどうすればいいの？若々しい肌はツヤがあります。若い頃は肌のキメが細かいので鏡のように光を反射します。年を重ねるにつれて肌の若々しさが失われます。いつまでもツヤのある肌を保ちたい。しかし、これが悩むのです。リキッドタイプのファンデーションやフェイスパウダーでツヤを出すこともできますが、分厚く塗ると厚化粧になりかねません。メイクで自然なツヤを出すにはどうすればいいのでしょうか。意外な方法でツヤを出せます。霧状の美容液です。肌から30センチくらい離したところから一吹きしましょう。美容液に含まれる微量の成分が光を反射させ自然なツヤに変わります。ただし、あまり吹きかけすぎると、ベタつくため、吹きかける量は控えめにしておきます。無色透明の美容液なら、いくら吹きかけても、厚化粧になることはありません。霧状の美容液は、美容効果はもちろんのこと、ツヤ出し効果としても活用できます。もしかしたら、そういう意味での美容液なのかもしれませんね。美容液を買うなら、幅広い用途に使える霧状の美容液がおすすめです。 肌のツヤ出しは霧状の美容液を使う。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その18。化粧品のブランドは統一した方がいい。数多くの化粧品を見ていると、異なるメーカーから化粧品がたくさん出ています。化粧品を品定めしているとき、ふと浮かぶ疑問があります。異なるメーカーの化粧品をバラバラに使ってもいいのだろうか。ズバリ言えば、問題はありません。普通に使う分にはメーカーが異なっていても肌のトラブルはないと考えていいでしょう。一昔前なら、異なる化粧品を使うと肌に悪影響を出る場合もありました。品質向上と安全検査の技術が進んだ現在ではほとんど考えられません。市場に出回っている化粧品は十分な品質チェックが行われ、肌に影響のない成分を使用したものが出回っているはずです。アレルギー体質や敏感肌の人を除いて肌のトラブルを起こすのは考えにくいでしょう。ただし、別の点で問題が出ることがあります。化粧品やメイクには問題ないですが、化粧品が謳うコンセプトは崩しやすくなる可能性はあります。市場には様々な効果を謳う化粧品があります。紫外線カットをテーマにした化粧品。肌に透明感をもたらす化粧品。美容液の効果をもたらす化粧品。若返りをテーマにした化粧品。敏感肌向けに作られた化粧品。コンセプトが異なるメーカーの化粧品がぶつかると本来の効果が小さくなる可能性があります。特殊な成分が化粧品に含まれる場合、化学反応やアレルギーを引き起こす可能性もないとは言い切れません。メーカーが謳うコンセプトに惹かれて化粧品を購入するなら、化粧品のシリーズを統一させた方が無難です。コンセプトに惹かれて購入した化粧品の場合、できるだけシリーズを統一させる。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その19。フェイスパウダー、ルースパウダー、プレストパウダー。それぞれの違いとは？化粧品売り場を眺めていると言葉の意味がわからず混乱したことはありませんか？フェイスパウダー、ルースパウダー、プレストパウダー。特にこの3つはそっくりの言葉で意味の違いがよくわかりません。言葉の違いを理解することもメイク技術向上に必要なことです。この際、きちんと言葉の要点を押さえておきましょう。フェイスパウダーとは？フェイスパウダーとは顔につける粉状の化粧品全般を指しています。つまり、ルースパウダーもプレストパウダーもフェイスパウダーの一種です。ルースパウダーとは？フェイスパウダーの一種です。英語で書くと LOOSEPOW であっと書き、和訳するとバラバラの粉、いう意味です。その名の通り、触った感覚としてはサラサラした食感が特徴です。仕上がりとしてはふんわりします。優しい雰囲気や人を癒すような雰囲気を出したい場合は、ルースパウダーを使う方がイメージ通りに仕上げやすくなります。プレストパウダーとは？フェイスパウダーの一種です。英語で書くと、プレス EBTOW であと書き、和訳すると、押し固められた粉です。その名の通り、触った感覚としては、しっかりした固めの食感が特徴です。パウダータイプであるにもかかわらず、リキッドタイプのように、くっきり、かつ、しっかり、つけることができます。シャープな雰囲気を出したい場合は、プレストパウダーを使う方が、イメージ通りに仕上げやすくなります。ただし、一般的にこうした違いはあるものの、メーカーやブランドによって差があります。ルースパウダーとプレストパウダーの違いを把握しつつも、購入前は実際に肌にテストすることをお勧めします。仕上がりの好みや肌との相性もありますから、仕上がり具合を確かめてから購入しましょう。フェイスパウダーの意味を理解して選ぶ。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その20。ハイライトは C ゾーンに入れると言われた。C ゾーンはどの部分？目元を明るくさせるハイライト。C ゾーンにハイライトを入れると目元が明るくなりますよ。化粧品売り場のビューティーアドバイザーと話をしている最中、時々専門用語が出てくることがあります。C ゾーンってどこだろうと思いますよね。わかるようでわからない言葉です。化粧品売り場のビューティーアドバイザーは日頃からメイク関係の仕事に関わっているためでしょうか。さも専門用語をみんな知っているかのように使います。しかし専門的な仕事についているわけではない私たちに言われてもピンときません。そうした専門用語をさらりと言われると恥ずかしくてなかなか聞き返しにくい。では改めて確認しましょう。C ゾーンとはどこでしょうか。 C ゾーンとは目の側面の部分です。目尻の上から下に向かって C の形を描いている部分を C ゾーンと言います。こめかみの場所といえば分かりやすいかもしれません。目元にハイライトを入れるならこの C ゾーンに入れるのが一般的です。目の両脇が明るくするだけで目元全体が明るくなったように見えてくるのです。 C ゾーンにハイライトを入れて目元を明るくさせる。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その21。似たり寄ったりのチークとハイライト、どちらを先につければいいの？チークとハイライトはどことなく似ています。どちらも顔に立体感や明るさを与える役目は同じです。そのため使う順番も適当に考えている女性も多いのではないでしょうか。似たり寄ったりのチークとハイライト、しかしチークとハイライトには決定的な違いがあります。チークは顔に血色を与えるもの、ハイライトは顔に光を与えるもの。この違いを理解して頭に入れておきましょう。 役割の違いが分かれば、おのずから順番も分かりますね。ズバリ、チークを先にするのが正解です。血色の悪い顔にいきなりハイライトで光を与えても、顔色の悪さが余計に強調されるだけです。まず、チークで顔色の血色を整えてから、ハイライトによって光を与えるのが正解です。顔色のバランスが整い、より美しくなれるのです。時間に余裕がない時は、ハイライトは省き、チークだけで結構です。チークで顔に血色を与えることで、最低限の顔色は整います。チークの後にハイライトを使う。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その22。メイクブラシの交換時期がよくわからない。どこを目安に判断すればいいの？ファンデーションはなくなれば取り替えます。なくなれば使おうにも使えなくなるため取り替えなければなりません。粉や液体などは残りの量が目に見えるため取り替え時期がわかります。あとどのくらい使えそうなのかも直感的に見てわかります。一方、メイクブラシの場合は曖昧です。ブラシは消えてなくなるわけではありません。無理をすればいつまでも使い続けることができます。そのため同じメイクブラシを何年も使い続け取り替えない人がいます。もちろんメイクブラシにも寿命があります。しかしブラシの場合減る量がはっきり目に見えるわけではありません。取り替え時期はどこで判断すべきでしょうか。それはブラシの先で判断しましょう。皮膚と接触が多いブラシの毛先は何度も繰り返し使うと変化が出てきます。毛先が広がったり細い毛先がすり減ったり弾力がなくなったりします。そうした状況でパウダーのノリが悪くなったと感じれば取り替え時期です。チークブラシでもアイシャドウブラシでもブラシ類はすべて同じです。もし判断が難しいようなら年に1回です。取り替え時期のルールを作っておきましょう。毎日使い続けるものですから定期的に交換するものいいアイデアです。メイクブラシの毛先がすり減って弾力がなくなれば取り替える。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その23。メイクブラシの寿命を伸ばす2つのポイント。メイクブラシは使い方が悪いとすぐダメになります。当たり前だと思っている使い方がいつの間にかブラシを傷めていることもあります。よくありがちな2つの大きな落とし穴があります。自分の使い方に照らし合わせて確認していきましょう。NG1。メイクブラシは立てて収納しない。コップ状の入れ物にメイクブラシを立てて入れていませんか？鉛筆立てのように立てておけば出し入れがしやすいメリットがあります。しかし残念ながら良くない使い方です。毛を下にして立てると時間が経つにつれ重力で毛が曲がったり潰れたりします。一方毛を上に向けて立てると時間が経つにつれ重力で毛が外側へ広がります。その結果本来のブラシの効果が失われやすくなるのです。もっともいい収納の仕方は寝かせた状態です。メイクブラシ専用のトレーにブラシを横に寝かせておけば毛先を傷めることはありません。チークブラシ、ハイライトブラシ、シェーディングブラシなど全て共通です。毛先が長くて大きいブラシ類は寝かせた状態で収納しましょう。 NG2。 メイクブラシを直射日光に当たる場所に置かない。いくら横に寝かせるとはいえ直射日光に当たる場所もよくありません。メイクブラシは熱や紫外線に弱く毛先の状態が悪くなります。弾力が失われたり曲がったり硬くなってしまうのです。メイクブラシは直射日光の当たらない場所で横に寝かせて収納する。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その24。上手にメイクブラシを洗うときの5つのポイント。メイクブラシを使えば汚れます。メイクブラシの汚れは部屋の掃除とは少し違います。顔に何度も触れているうちに皮脂がブラシの毛先につき弾力が悪くなるのです。毎日メイクでブラシを使う場合1ヶ月に1回はブラシの掃除をしましょう。ではここで上手なブラシの洗い方です。ポイント1。水だけで洗わない。よくある間違ったパターンは水だけで洗う方法です。水だけで洗うのは不十分です。食器についた油は水だけできれいに落とせないのと同じです。ブラシの先についた皮脂も油の一種ですから水に溶けにくいのです。メイクブラシを洗うときは必ず専用洗剤を使いましょう。ポイント2。メイク専用洗剤を使う。化粧品売り場でメイクブラシを洗う専用洗剤を使いましょう。様々な種類がありますが、化粧品売り場の店員と相談すれば、適切な専用洗剤を紹介してもらえるはずです。一般的には、コーンスターチを使用する場合が多いようです。ポイント3。ぬるま湯を使う。メイク用洗剤を使って洗うときには、冷たい水ではなく、ぬるま湯を使いましょう。洋服を洗うときと同じ理由です。冷たい水より、温かい水の方が泡立ちが良く、汚れや油が落ちやすくなります。弱い力でブラシをきれいに洗うことができ、ブラシが傷むのを防げます。ポイント4。ドライヤーを使わず自然乾燥させる。ドライヤーを使いません。ドライヤーは急な高熱のためブラシの毛を傷めてしまうからです。乾かすときは自然乾燥にしましょう。 ポイント5、直射日光を避けて乾かす。自然乾燥でも直射日光の当たる場所で干すのは NG です。メイクブラシは繊細で熱だけでなく紫外線にも弱い性質があります。乾かすときは直射日光を避け部屋干しにしましょう。ブラシ専用洗剤を使ってぬるま湯で洗い、乾かすときは部屋干しにする。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その25、リップライナーは口紅の前に使うの、後に使うの。唇の輪郭を整えるリップライナー、自分には不要と思う女性が多いのですが、一度使い慣れてしまうと効果にやみつきになります。曖昧なリップラインを引き締めたり、垂れ下がった口角を整えたりできる便利さに手放せない女性も多いようです。リップライナーを使い始めてふと思う疑問があります。口紅とリップライナーを塗る順番についてです。どちらでもいいと思いますが、順番によって仕上がりに差が出てしまうのをご存知ですか？メイキャップの世界ではきちんとした順番があります。リップライナーは口紅の前に使うのが基本です。絵を描くとき先に輪郭から描く方が綺麗に描けるのと同じ話です。輪郭を描くことで唇の全体のイメージを把握しやすくなります。また輪郭の外側から内側に向けて色をうまくぼかしやすくなるメリットもあります。リップライナーを使っていると気づかれにくくなり、自然と口元に馴染むのです。リップライナーは口紅の前に使う。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その26、アイライナーにはペンシルタイプとリキッドタイプがある。使い方に違いはあるの。アイライナーはアイラインを入れるための化粧品です。アイライナーは大きく分けて2種類があります。ペンシルタイプとリキッドタイプです。アイライナーの効果を最大限に発揮させるため、タイプによって使う順が異なります。ペンシルタイプのアイライナーはアイシャドウの前に使う。ペンシルタイプのアイライナーはぼかすのが得意なライナーです。優しい印象のある目元を演出するときに適しています。その効果を発揮させるため、ペンシルタイプのアイライナーはアイシャドウの前に使うのが正解です。引いたアイライナーを上からアイシャドウで被せることで、より自然に馴染ませることができるようになります。ちなみにアイメイクの初心者はペンシルタイプがおすすめです。ペンシルタイプの方が描きやすく、力の加減で色の調整ができ、失敗しても修正しやすいからです。リキッドタイプのアイライナーはアイシャドウの後に使う。リキッドタイプのアイライナーはくっきりとしたラインを引くときに適しています。目のフレームをしっかり作り、目元を強調させる効果があります。その効果を発揮させるため、リキッドタイプのアイライナーはアイシャドウの後に使うのが正解です。アイシャドウの上にアイライナーを塗ることで、ラインがしっかり見え、強調効果が発揮されます。くっきりした目元を作ることで、引き締まった表情を作れます。リキッドとペンシルの長所を合わせ持つジェルタイプのライナーもありますが、これも同じです。ペンシルタイプのアイライナーはアイシャドウの前に使う。リキッドのアイライナーはアイシャドウの後に使う。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その27。アイシャドウを入れるまぶたにもファンデーションを塗った方がいいの。一般的にファンデーションはまぶたにも塗ります。まぶたにもファンデーションを塗ることで顔全体の色や質感が統一されます。判断に迷うのはアイシャドウを重ねる場合です。アイシャドウを入れるまぶたにファンデーションを塗るべきかどうか。それはファンデーションのタイプによります。リキッドタイプのファンデーションの場合。リキッドタイプのファンデーションならまぶたにもきちんと塗るようにしましょう。水分を含んでいるためアイシャドウの粉末を吸着して落ちにくくなるのです。アイシャドウの発色もきれいに整います。パウダータイプのファンデーションの場合。パウダータイプのファンデーションの上にアイシャドウを入れるのはいわば粉の上に粉を乗せている状態です。瞬きをするたびに粉が落ちやすく、目元のメイクを安定させるのが難しいのです。したがって、パウダータイプのファンデーションの場合は、まぶたに塗らないのが正解です。もし、ファンデーションを塗らないまぶたが目立つなら、目元専用の下地クリームを使う選択肢もあります。パウダーファンデーションの場合は、アイシャドウを入れるまぶたに塗らないようにする。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その28。アイシャドウのブラシとチップを使い分ける基準は、ブラシでアイシャドウと書かれているものもあれば、チップでアイシャドウと書かれているものもあります。アイシャドウを上手に決めるためにはどちらがいいのでしょうか？ブラシとチップには目的に応じた使い分けがあります。広範囲に薄く塗りたいときはブラシを使う。ブラシは広く薄く塗るのが適しています。毛が束になっているため粉を含ませやすく、グラデーションがつけやすくなります。まぶたの広い範囲にかけてグラデーションを意識しながらアイシャドウを仕上げたい場合はブラシを使いましょう。まぶた全体にハイライトを柔らかく乗せたい場合にもブラシを使います。ちなみに不器用と感じる人もブラシがおすすめです。チップよりブラシの方が使いやすく、失敗が目立ちにくいからです。狭く濃く塗りたいときはチップを使う。ピンポイントでシャドウを入れたい場合はチップです。チップの先端は少し硬いスポンジになっています。その形状からチップは狭く濃く塗るときに適しています。例えば立体感をつけるためにアイホールの中央部分だけ明るい色に仕上げたい場合です。 また、意図的に目尻を濃くさせたい場合も、チップが最適です。ブラシもチップも、まぶたに当てる前は、手の甲で色を少し落としてから使いましょう。ブラシもチップも、それぞれに長所があります。一つの道具にこだわるより、仕上げたいメイクに応じて道具を使い分けるのが理想です。綿棒や薬指も使いながら、上手にぼかしていくと、より美しく仕上げられます。ブラシとチップを使い分けて、上手にアイシャドウを仕上げる。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その29。目の下や眉の下など繊細な部分のメイク直しはどうすればいい？朝はバッチリメイクが整っていても、時間が経つにつれ、だんだんメイクが崩れてきます。一般的にメイク直しはスポンジに乳液を浸してやり直します。水を使わず乳液を使うのがポイントです。乳液によって肌の乾燥を防ぎながら、崩れたメイクをやり直しできるからです。しかし、それでもやりにくい場所があります。特に困るのが目の下です。アイシャドウやアイライナーが落ちてしまい、パンダのような目になっているのです。また、眉マスカラが落ちて、眉の下が黒ずむこともあるでしょう。スポンジで無理に手直ししようとすると、マスカラまで一緒に落としてしまいそうです。眉下や目の下などは、面積が狭くて皮膚も薄いため、少し工夫が必要です。どうすればいいのでしょうか。こういう場合こそ、綿棒です。スポンジの代わりに、綿棒に乳液を湿らせましょう。綿棒なら、崩れたメイクをピンポイントできれいに拭き取れます。最初に、綿棒の先を指で潰して柔らかくしておきましょう。乳液が染み込みやすくなりますし、肌を痛めることもありません。下まぶたのかなり繊細な部分まで対応できます。綿棒は小さくて場所を取りませんから、ポーチに入れて常に携帯しておきましょう。目の周りの繊細なメイク直しは、綿棒に乳液を浸して取り除く。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。その30。眉の手入れは毎日した方がいいの。眉は顔の印象を決める最も重要なパーツの一つです。それだけに眉が少しでも伸びたりはみ出したりしていると顔の印象に影響します。では、どのくらいの頻度で眉の手入れをすればいいでしょうか。眉も髪と同様、時間が経てば伸びてきます。眉毛は1日におよそ 0.15 ミリ伸びます。個人差はありますが、3日経てば眉が伸びたのが分かり始めます。わずかに伸びただけではありますが、やはり目元は特に目立ちやすい。毎日できれば理想ですが、なかなか時間も取られます。忙しい女性にとって毎日の手入れは難しいこともあるでしょう。また、あまり頻繁にカミソリを使うと肌を痛めることもあります。おすすめの目安としては3日に1回です。この程度なら目立つ前に処理をすることができるでしょう。ただし、忙しい場合は1週間に1回くらいでもいいでしょう。大切なことは習慣にしておくことです。気になってから処理をするのではなく、気になり始める前に処理です。あらかじめ習慣にしておく方が、整った美を維持しやすくなります。眉の手入れの頻度は3日に1回程度を目安にする。メイクの疑問が解決する30のアドバイス。まとめ。その1。奥が深いメイクの世界を楽しむ。その2。立体感を常に意識する。その3。10代はメイクよりスキンケアに力を入れる。その4。メイクデビューは眉、ビューラー、口紅から始める。その5。日焼け止めを塗ってから化粧下地を塗る。その6。特に紫外線の強い日は日焼け防止の化粧品に頼り切らず、きちんと日焼け止めを塗る。その7。リキッドタイプとパウダータイプとでは紫外線防止効果に違いがあると気づく。その8。化粧下地の効果をきちんと理解する。その9。ファンデーションは首にも塗る。その10。好みの色がなければ他の色を混ぜてしまう。その11。リキッドタイプのファンデーションではスポンジより手を使って塗る。その12。汗や皮脂の吸着が目的ならパフを使い、毛穴を目立たなくさせる目的ならブラシを使う。その13。まずハイライトから先に試してみる。その14。ボリュームを出すマスカラの後、長さを出すマスカラを重ねる。その15。海外の化粧品を購入するなら評判より評判の出どころに注意する。その16。ファンデーションは下から上に向けて伸ばしていく。その17。肌のツヤ出しは霧状の美容液を使う。その18。コンセプトに惹かれて購入した化粧品の場合、できるだけシリーズを統一させる。その19。フェイスパウダーの意味を理解して選ぶ。その20。C ゾーンにハイライトを入れて目元を明るくさせる。その21。チークの後にハイライトを使う。その22。メイクブラシの毛先がすり減って弾力がなくなれば取り替える。その23。メイクブラシは直射日光の当たらない場所で横に寝かせて収納する。その24。ブラシ専用洗剤を使ってぬるま湯で洗い、乾かすときは部屋干しにする。その25。リップライナーは口紅の前に使う。その26。 ペンシルタイプのアイライナーはアイシャドウの前に使う。リキッドのアイライナーはアイシャドウの後に使う。その27。パウダーファンデーションの場合はアイシャドウを入れるまぶたに塗らないようにする。その28。ブラシとチップを使い分けて上手にアイシャドウを仕上げる。その29。目の周りの繊細なメイク直しは綿棒に乳液を浸して取り除く。その30。眉の手入れの頻度は3日に1回程度を目安にする。